このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
武田幸男です。
おはようございます。
ちょっとガラガラ声の方法結局もうね、ずっと心配してね、心配やわとかね、ざっがっかりやわとか言ってたんですけど、ちょっと上流の方に行くとね、駅で言うと枚方市御殿山駅から上流の方、淀川沿いもこれくらいうぐいす鳴いてます。もうほけきょほけきょほけきょほけきょ。
なるほど、はいはい。ちなみに今日は193回放送開始は、4月27日土曜日です。
うん、
ゴールデンウィークの始まりです。
そうですね、もうゴールデンウィーク、あ、ゴールデンといえばですね、はい、山吹でしょ
なるほど、そうくるか、
はいはい、山吹色でしょ。
そうですね、
はい、というわけでね、そのさっきね、ウグイス保護法華経ロードを通ってですね、ずっと桂川の菜の花のアーケード、今も菜の花もすっごいからね、アーケードをこう足でこう、うん、こうやって押しながらね、自転車でこう足で避けながら、うん、松尾大社が今素晴らしいです。
なるほど。その川を登っていくと松尾大社にたどり着くわけですね。
うん、そうそうそう。まあ電車でもたどり着くよ。
そうですね、
電車でも松尾大社ね、阪急電車ですけどね。もう今ね、松尾大社は山吹、大きいね、神社ですけどね。あの、由緒ある神社ですけど、うん、もう山吹がもう至るところにでね、もう素晴らしくまばゆいゴールドですよ、今。
そうですか。
そう、あのね、私今もうね、視力ゼロになっちゃってですね、もうあんまり分かれへんねんけど、あんまりってもうほぼ分かんないんですけど、うん、ロービジョンの方はねきっと見えるはず。山吹ってね、うん、あの葉っぱがね濃い緑でお花がね、ねえ、
そういうのも。一重と八重と2種類ありますね、花にね。
そうそうそう、もうそれがもう枝いっぱいに咲いてるから、うん、もうふかふか皆さん触りに行ってください。もうそれで
ちょっと松尾大社といえば嵐山の近くですよね。
うん、もうちょっとうちから言うと手前やけどね。
だよね
はい、もう法華経もね、うん、もうあの山吹をに触れながら、ウグイスの声を聞きながら、うん、もう松尾大社の中にもね、はい、ウグイスいっぱいいてるので、はい、ぜひぜひ、
まあ怖がらずに行きましょうか、ゴールデンウィーク。
あ、人でね、
うん、はいはい、ちょっと調べてみたんですけどね、はい、ゴールデンウィークって日本だけですって。
そうなんですか。うん、
特に英語圏の人たちは関係ありませんので、特に、ゴールデンウィークが多いということはないと思います。
フランス圏は休みでしょう。
いやいや。
私前ね、ゴールデンウィークの時にフランスに行ったら、フランス商店休んでましたよ。
うん、あらま、そうなんですか。
なんかね、あの、ゴールデンウィークっていう言い方じゃなくてね、なんかなんです。
うん、ああ、そうなんか。
そう。
なんか中国には似た制度があるらしくて、同じ時期に、2020年以降は5連休だそうです。ちょっと中国の方多いかもしれませんね。
うん、ゴールデンウィーク過ぎぐらいだったかな。なんかね、その辺を利用してね、行ったら、お店やってへんね。なんとかの日だからやってないって言われて。ゴールデンウィークなのかと思ってたけどね。そんなわけで、ちょっとね、出やすい季節になりました。今日はですね、ゲストをお迎えしてますよ。
めっちゃお話されるんじゃないかな。
もうね、お話得意だしね、声出すのも得意だし ね、歌も得意だしね、のね、中川圭子さんです。こちらの番組は2回目ですね、登場、はい。はい、テレビ出演のお話聞きましょうね。
はい。
今日のゲストはね、 前回、前々回もちょっと行ってきてよ。めっちゃ楽しかったと私喋っていた中川恵子さんです。こんにち
こんに
は。
ちは。
こんにちは。2
で、
回
こ
目
ので 間
す。あ
ライ
りが
ブ
とう
良
ご
かっ
ざい
た
ます。
わ。ああ、もう
は
そん
い。
な話してくれてはったんや。ありがとう
そう
ございます。
そう。
初めての方にね、恵子さんどんな人、音楽家と思ったね、人もいるかもし
ちょっ
れな
とい
の
ね、
で。
いろいろなんで
いや。
ね。はい。パンフレットに書いてある内容でいきますと、舞台俳優、企画集団 AA ダッシュ主催、大阪南で育つ、大学卒業後上京し、渡辺えり主催、劇団30丸に1989年から1995年まで在籍。1999年35歳の時に網膜色素変性症を発症。徐々に見えづらくなる難病と矯正しながら表現活動を続けておられます。2006年企画集団 AA ダッシュを設立して、2021年からは活動拠点を東京から大阪に移されて現在に至るというご紹介です。
はい、
完璧です。
もう南ね、ど真ん中だよね。
そうですね。
そうなんですか。
あいおい橋やからね。
ねえ、まだ
ええー、そう
ね、
ですか。
ご実家のお店もあるということでね。
ああ、そんな
はい。
ことなんです
そう
ね。
そう、ぜひ皆さん、ちょっと一杯飲みには、日本橋、あいおい橋で。
あいおい橋
何の
筋
か。
商店街の中に。まず実家の宣伝ね。
はい、実家の宣伝ね。
もういっ
正
そのこ
宗。
とお店の名前も言っていただいた方が。
政宗屋と言います
まさ
は
か、
い、あい
も
お
うい です
橋、政宗屋ね、美味しい、安い、もうね。もう
い。
そこが実家という恵子さんですけどね、皆さんね、恵子さんって、恵子違うんってかね、違うよ。はい、
そうなんですね。
正しくは恵子さん、どんな字？
本名なんですね。
そうなんですか。
恵子ですね。藤恵子ってみんな言ったらわかんのかな？土二つの恵
い
に、
や、ま、
永久の A に子供の子で、恵子、本名ですね。
はい、恵子さんなんですね。はい、今ね、チラシの裏面を紹介していただいたんですけど、これは何のチラシだったのかしら？
晴れの日というお芝居の紹介です
は
か
い。
ね。
はい。
もう終わったんですけど、4月の3日から4月の6日まで、中川慶子還暦お祝い記念公演。
おめ
おめ
でサブタイトルついてたんですか？
でとう。もう、一人芝居、晴れの日ってね、カタカナで晴れの日って書くんですけ
そうなん
ど、
ですね。
それを、
晴れ
もう、
の
近所のね、
日ね。
高津神社の富邸っていうところがあるんですよ。畳のね、お部屋があって。落
お
語
い。
家さんが寄席をやったりね、してはるとこなんです
神
け
津神
ど、
社
そこは
ね、有
劇
名
場じゃ
ね。
ないとこなんだ。高津神社。
奉
そ
納
こ
し
で
てきた
ね、
の
やら
ね。
せていた。奉納してきましたよ。で、60歳のお祝いをしてもらいましたね、氏神さんに。私、氏神さんなんですよ、高津神社が。
そうなんです
で
か。
も、もうちっちゃい頃馴染みがあってね、秋祭り、夏祭り、行って、もう初詣も行ってるし、息子たちのお宮参りも行ってるしっていうぐらいね。
じゃあもう特
なんで、
別
そ
な
こ
思
に、
い入れありですね。
どうなん、父がね、お花見好きで、高津神社の、綺麗な桜があってね、それ、10年前ですか、それが最後のお花見になったんですけど、それも高津神社さんだったんですよ。だから
そ
ご
うなんで
縁
す
があっ
ね。
てね。
なるほど。で、この、晴れの日は午前のお話なんですね。
ご存じない方多いと思うんですけど、盲目の女旅芸人ですね。
後付けをして回るね。
御前さんね、3人1組になって、最後は高田御前と長岡御前、新潟のね、2派だけになって、で、昭和の中頃まで、もっとか、50何年ぐらい前、最後の御前さんいてはったんで
そう
すけ
なん
ど、
ですか。
そう
なん
な
か
んで
有
す
名
よ。
な映画でもありましたよね。
御前ってね。GOZA で
とか
GOZA
ね。
ってあるんで、あとあれだ、離れ御前、
離れ御前、
御前
お
だ、
りんとかね。
御前、おりん、岩下志麻さん
で
のね、
す。
そんな感じで、ちょっとね、映画見ると壮絶な感じなんですけれども、まあ、盲目の方、女性の立派な職業としてね、農家を、村を村回って、もう今ない SNS 代わりやったり、アイドルやったり、歌歌って、新聞の代わりにね、隣の村ではこんなことあったよみたいなことも伝えたりす
なる
る。
ほど。
そういうね、本当娯楽のありとあらゆる動くスマホみたいな
そういう
や
こと
っ
なん
て
です
たん
ね。
だね。
そんな
で、
方だ。
なんだなと私思ってるんですね、一人一人に人生があって、うんうん、
あのすいません、なんとなくイメージが少し暗そうなイメージだけど、うんうん、そうじゃなくて明るいゲームも、
ね、あもちろん、まあ、大変は大変ですけどね、修行してね、親元離れて修行するわけやから大変やけれども、そう暗いだけじゃなくてね、
うんうん、
もう楽しくね、その芸を皆さんにご披露してやったほしいね、あの三味線のね、うん、切れた絹糸をお守りにしてはる村人らがおったとか、お蚕さんが盛んな地域では御瀬さんの歌を聞いたお蚕さんの眉から、うん、ええ絹糸ができるとかね、
ほ
うそういうなんか巫女的なそういう神秘的なものね、そういうのもあったみたいで、あながち壮絶ではなくこう強制したはったんやな
と、私らのことも神秘的やと思ってもらえるやろか、
うん、思ってもらえるもらえる
ちょっと見る目変えます今から、はい
ねまあね、去年そうね、それでこの間あの一人芝居私も行けなかったんだけど、去年のもね、うん、もうめっちゃ笑ってね、涙うるうる、心がブルブル震えるね、演技をしてくれるもう恵子さんではありますが、なんとなんと
2年前やね、ミスワカナね、
そうそう、あれもよかった
わ、うん、ありがとうございます、
面白かった、はい、あのね、はい、芸人さん役でやってたやつね、面白かった、は
い、ありがとうございます、
掛け合いすごいなと思って
一人やのにね、
掛け合いして一人でね、あの録画の中のね、あの一郎と掛け合いすんのがね、まあすごかった、ね、うん、
で、
ついにかどうか知らんけどテレビ連ドラに出ちゃうんですって、
そうなんですよ、
うん、
ドラマ5月の11日に第1回始まって全部で4回なんですけど、
うん、
土曜ドラマ夜の10時から始まるやつね、そこのパーセントっていうのに出させてもらうんですけどね、これがねまた去年のね今頃もうちょっと後かな、オーディションのお知らせが来たんですよ、
うん、オーディションだったんですか、
オーディションだった、私オーディション組なんですね、7月の1日にオーディション受けたんですよ、
うん、
そのねオーディションが障害のある役者さん募集だったんですよ、
へ
珍しいですね、
来たぞ来たぞそう、びっくりしてね、私もあの何事が起きてるのかよくわからなかった、
もうオーディションより も、ね、もう指名で来てほしいぐらいの話ですね、
わしやわしや
もうね、そら私が受けな、誰が受けるねと思いましたよねすごい上からやけど、今までのオーディションっていうと条件がね、心身ともに健康な方って必ず条件で入ってますよね、でもそれ読むと、うん、私別にあの目が見えへんだけで風邪一つひかないで誰よりも丈夫なんですけど、足腰も丈夫やし階段もガンガン上がんねんけど、うん、でも世間一般的から見たら視覚障害って健康じゃないんやろなと思って受けられなかった、
ね、
うん、やっぱりそこで受けられへんわと思っちゃうじゃないですか、うん、
ね、神秘的やのに
神秘的やのに
だけど、
障害のある役者って来たから、
へ
で、これ、受けますって言われて、いや、それは私受けんの、誰が受けんのって、ほんまに言ってたって。
マスも何もみたいな。
そう、なんか白い杖持ってずっとやってたわけやからね。
そうだよね、舞台もね。うん、
ね、やっててで、受けたんですよね、そのオーディション会場もすごい和やかで、ね、うん、はいはい、面白かったって言うとあれやけど、あのオーディションということも忘れてね、うん、あの相手役の方と、うん、東京劇も。楽しくやって、
いや、あれあれね、糸お菓子の面白いやね、興味深い、
うん、ありがとう、でも何が嬉しかったってそういうことにチャレンジしてくれはった現場にありがとうやったんですよね、うん、私は本当社会が変わってきたっていうことでね、
うん、
こういう風に変わってきたんやってことは本当ありがとうございますって言っても
NHK ありがとう
ありがとう、受かる受からない、まあ、受かったらええねんけど受かる受からないよりもそっちが嬉しかったんよね、
うん、
それで合格しましたって言われたのが7月の末に合格しましたって言われたんやけど、ね、やっぱりちょっと信じられなくてね、いやずっとドッキリちゃうかドッキリちゃうか
あで人言うとあかんのでしょそれはマジ受かっちゃって
もちろん受かってるとか言うとあかんから、ね、その時もパーセントとか土曜ドラマっていうのは伏せてあったんですよ、はあ、NHK のドラマっていうことしか分かんなくって何か分かんない状態で本当にいろんな情報がもう伏せられてて、で台本来た時にあ、やっぱり私出るんやって
でもこの喜びを伝えられないみたいな
伝えられない言うたらあかんのよね、で撮影始まっても言うたらあかんのよ、
うん、
ずっと言うとあかんで、
ね、忙しそうやな、ちょっとねみたいな。
そうそうそうそうそう。 ちょっとああそれも忘年会も新年会のお誘いも全部断ったもんね、無理で。
ああ
そうですか。
ちょっと忙しいねんとか言いながら、
ね、忙しい言うけどなんか言いやらへんねん。なん
やそうそういやらしい、ただのいやらしい人に
やらしいな。
いや でもいろんなね機能障害持った方々がいはってね、車椅子の人とかも、あと、うん、耳の不自由な高校生の女の子がいてやったんやけど、
うん、
私ね自分が見えないでしょ、で彼女は耳が聞こえないから、うん、そういう人とはコミュニケーション取れないって勝手に思い込んでたんですよ、
うん、は
い
はい、
あの手話が、私の手話が見えないし、うん、彼女は発語できないから、うん、私には聞こえないんやけれども、はい、それがねコミュニケーション取れたのよね、
うん、どういう形で
何やろ、どういう形、説明するの難しいね、彼女にね手取り足取り手話を教えてもらったりして、
うーん、
こうやったらこの真ん中やとか指をこう触ってくれるたりするから、それで私が分かるとか、うん、そういう本当に身体での接触でのコミュニケーションって言ったらいいかな、
より親しくなった感が、
うん、なった感があって、である時ね彼女がね私の横来てね、うん、こうやったんですよ、
うん、
はい、
何かなと思って、私の右腕も手って言って、彼女は私のガイドヘルプしてくれるっていう、うんうん、トイレまで連れて行ってくれたの。
ああ、なるほど。
で、ほんで二人で、もう周りはきっとドキドキしてたと思うよ。でも私ら二人はなんかすごく楽しくて、ルンルン言いながらトイレ行って。で、あの、笑い声はキャハハハって可愛い笑い声しやるから、
うーん、
まあ、笑って
ね、女子やな。
うんうん、でも それがね なんやろうな、周りから見たら不思議やねんけど、なんとも不思議なコミュニケーションが取れて、それがすごく楽しくて、
うん、
で、ね、こう説明しててもわからないでしょ。
でもなんかその様子そのまんま、そのまんまドキュメンタリーになりません？
ね、なりますよね。
他にもいろんな障害の人出てるんですかこれ？
森田和代さんって大阪では有名ですよね、義足のダンサーの方ね。あと車椅子の方ね、橋口さんって言っても演劇か演出とかやってはる人なんですけど、その方もいたし、でオーディション組やったんかな、その人たちで。オーディション組ではないんだけど、河合美智子さん、女優さんの、あのオーロラゲルコやらは
る、はいはいはい、わかりました、はいはい、
もあのちょっとご病気でね、右半身麻痺になってはるんですけど、
ああでそっち枠で、
で最初なんかねオーディション受けはったらしいんですけれども、NHK 側の方がちょっと驚いて、いやいや
出てください、出てください
、川道子さんもってなんて話で、でも言い方でね、で なんやろうな、もう控室がもう なんかもう武田さんとか分かると思うけども、最初から障害者ってこうポンと乗り越えられるよね。
あんまちね、
もうなんか障害者あるあるの、ここではちょっと言われへんような話とかも障害者あるんで、ポンと言えて、
それ見えてる人言うとあかんやろっていうやつね。
そうそうそう、あれ知らんやから笑えるよなみたいな話がガンガンやってて、それがもう なんか劇団 S っていうメンバーなんですけどね、私たち、ね、撮影中も控え室のバーも、もう劇団 S っていう感じなんですよね。
あ、役割的にもその劇団 S の仲間たちやねんけど、
もう控え室がもう劇団 S っていう感じで、もう台本ね、私あの急に変わったらわからないから、みんなが録音に付き合ってくれて、入れてくれたりね、吹き込んでくれて、あ、読んでもらったらええわと思って、もみんな楽しんでやってくれたりしてね。
要は劇団 S というのは劇団のメンバーなんですか、その人たちが。
私たちね、そうなんですよ、あのドラマの中、
ドラマの中で、
ね、健常者も障害のある人たちも一緒にお芝居をやってるっていう集団っていう設定だったんですよ。
なるほど。
で、だからね、その中で健常の役者さんもいて、いや、もう彼女らの方がちょっとドキドキしたと思います
ね。入られへんねん、この中、みたいな。
どう入ったらいい
の、このテンション、私入れない、みたいな。
と思ったかもしれないなと、私最初思うんですけどね、思ったんですけど、でももう馴染んでいたら、もう本当に楽しかった。どこ、ずっと現場みたいな感じでね。やってましたね。みんなでしょうか、こうしようかって、ここのとここうしようかとかいう話もできたから、
うーん、
いい経験できましたね。面白かった。
4回放送ですね、これが全4回、
はい、
ね、楽しみ。あのもう一回言うとこか、5月11日からスタートですね、
はい、
夜の10時からスタートで、
あの土曜ドラマの枠ですよ、
はい、うん、 でね、私もうちょっと調べたんですよ。BSP4K では毎週土曜日の午前9時25分から、再放送は総合の、翌週の水曜日午前0時35分からだ
って
そう
こと
で。
は BS の朝9時何分っていうのが一番早い放送
ってことですね。
そうですね。
じゃあ土曜日は2回この
BS
恵子
持って
さん
は
の
る
声
人は、
が
入れる
聞け
人
る
は
わ
そ
け
れ見
ね。
れる。そういうことですね。
へえ。で、そんなドラマもしつつ、なんかバリバラにも出るんですって？
バリバラも出ます。
へえ。
放送日はまだ言うとあかんねんみ
あ、
たい
そう
なんや
な
け
ん
ど。
ね。ああ、そうなんだか。
そう、あのパーセントとバリバラのコラボ企画なんですよね。
あ、そうですか。
はい。な
じ
ので、
ゃあ、
オーディション組の人たちと一緒に出ますね。
じゃあ、きっ
ここ
と
までで、
5
あと
月
は
の前
内
半でしょうね。
緒は5月中のバリバラに出るってことかな。
と、これは私の推理ですから、多分大丈夫でしょ
かもねーっていう話ですね。バリバラの方でも、このね、恵子さんのね、声がね、聞けるよ。舞台とかも予定入ってんのかな？
おかげさまでね、6月6日はシリーズでやってる月光薬局っていうのをやってるんですけど、もう5回目になるのかな。
あ、そうなの？これ、視覚障害者の人来てもうたらどうかなとかって言ってたあれかしら。
なんかね、来てもらっても踊りなんですよね。
ほうほうほうほうほうほう。踊
日
りも
本舞
するんだ。
踊りもしますね。それで2人、日本舞踊を基調としたボンタマさんっていう女性とずっとね、やってるんですよ。で、そこにゲストミュージシャン、いろんな方来てもらって、和太鼓とか二胡の方もいたし、
おお、和太鼓。
この間はアコースティックギターか。そう。で、
ほ
今回は三味線、私じゃないのね。私まだ三味線弾けないから。
う。この間ウクレレ弾いてたけど ね。
ウクレレ弾いてましたね。で、ウクレレ弾いたり、歌歌ったり、語りをやったり、踊りもあってっていうのをちょっと6月6日に今度また5回目をやらせていただいて、で、8月はヤオプリズムホールであなたのアートを輝かせようっていうのに応募したら当たったので、8月の15日から2週間かな。それはね、粘土のワークショップですね。自分の。
そ
そう、
れ
い
は
ろいろ。
なんだ、芸じゃないのか。
絵じゃないんだな、これがな、また。
それは
私、
粘土
そう
なな
ん
の
だ。
か。
僕は粘土なんだ。あ、木炭画も描くんですよね、実は。絵も描く。言うた。
ね。
もうようわからんでしょ？
この間ウクレレ弾くというのはね、聞いてたんだけど、この間ウクレレだけかと思ったら、太鼓も叩くのよね。
ジャンベとカリンバもやるんです
カ
ね。
リンバって木琴みたいなのも叩くんだね、みたいな。
あ、あれ爪で弾いて、爪、なんだ、ピアノ。
そういうやつなの、カリンバ。そうって
そう、
いう
カ
こ
リ
と
ンバ
は？
ね。そうそうそう。
バネみたいになっててね、
そうです、
ビ
そう
ヨ
で
ン
す、
ビ
そう
ヨ
で
ン
す。
ビヨンビヨンっ
ビョンビョン
て。
ビョンビョンってやる。そんなのやって。
絵も描くのか。
木炭がね、昨年習得して面白いなと思って。
で、今聞いてた方は、どれぐらい見えてんのと思ったかもしれないけれど。
全然見えないね。真っ白真っ
こん
白。
な楽しそうに言う人知らないわ。
全然見えないね。
真っ白ですね。理科に感じるけれど。
でも木炭が。
そうそう。触ったらさ、木炭って重ねると厚みが出て、どこ塗ってるか、どのぐらい塗ってるか、ここ塗ってへんなんて分かるんですわ。木炭って。
わかるけどね、その触った手が他のとこついたらなんか紙指紋だらけになっちゃないの？
あ、なると思うけど。拭くよね、ちゃんとこう、
な
き
る
れい
ほど
に。
ね。なるほど、なるほ
バ
ど。
ケツ用意して。
それが、8月に八尾で。
ヤオプリズムホールの1階にカフェがあって、その隣かな、フリースペースがあるらしいんですけど、そこで粘土の展覧会みたいな、自分たち、私も作るんですけど、やって、その1初日かな、みんなでワークショップやって、来てくれはった人の作品も展示しようと思って、みんなで出かけて。
そうですか。
粘土でも作品だから触られへんやろね、きっ
あ、
と。
触っていいのよ。もちろん私、やんねんから触っていいのよ。
そんな中川圭子先生の作品触ってもいいんですか？
先生ちゃうけど、そんな私がやんねんから触っていいに決まってるやん、もう。そんな。
というね、楽しいイベントも盛り盛りなの で、
もりもりです。
ぜひまずは5月11日、
はい、
午
ドラ
前
マ。
か午後だね。
はい、見ていく。
NHK 土
もう
曜
毎
ドラ
回、
マ。
毎回出てるからね、まばたきしてるうちに終わっちゃうかもしれへんから、ちゃんと
見てまばたきしてでも耳開いてたら大丈夫ね。
そうだね、はい、関係ないもんね、まばたき。
はい、
わ、うん、かりました。いやいやいやいや、
はい、パーセントバリバラ、
はい、バリバラ、う
ん、はい、
来週も出ていただかなくてもいいですか。
いや、もう呼んでいただけたら、もういつでも出て、一緒にドラマの感想、みんな、あ、そうか、やったな、これ。
もう何か出演されるたびにお願いしたいですね。
言ってください。
ありがとうございます。今日は呼んでいただいてありがとうございます。
とんでもないです。今日は楽しかったです。楽しみにしてます、ドラマを。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ブレイクコーナーです。
はい、食べ物ネタですね。
うん、昨日ね、セミナーに行かれた。
セミナーね、そうですね、あの昨日あの SDGs とかね、私好きでいろんなセミナーとかにあの行ったりね、あの参加したりするんですけど、なんといっても私消費生活アドバイザーでございますから。
そうですね。
まあそういう職域とかね、
ほとんど忘れてましたけど、
環境とかね、はい、SDGs でね、この中でですね、 SDGs 関係のセミナーをちょっと毎月やられてる方がいらっしゃって、そこに酒井由香子さんという方ね、あのゲストで来られてたんですけど、乾物です。もうね、この方めちゃめちゃ賢いんだけど、まあ法律関係の方だったんですけど、ね、お嬢さんが、アレルギーで、こっち側のに転校されたっていうんですけど、乾物がいいよという感じで、もともとね養殖派だった人が娘さんのアレルギーが原因で、乾物の方にシフトされたということでね、お話を聞いててね、おーと思ったのがですね、乾物は、災害時にいいよという話ですね。あの切り干し大根とかね、
はいはい、
大豆とかね、
うん、
まあ私たちいつもねオートミールとかね、ああいう話とかをしてるんですけど、うん、レトルトとかね、そういう話をしてるんですけど、どうしてもねそういう時災害時ね野菜があの不足しちゃうんだよとかって、で高野豆腐、切り干し大根、そういうドライ野菜ですね、
はいはい、
ああいうのってね水で戻るしね、で私めっちゃ気に入ってるのがね、切り干し大根のツナ缶あえというやつで、
へー、
これなんかね、
火はいるんですか？
いらない、戻すだけというか、あの戻すのも別にツナ缶のオイルで戻っちゃうので、
おう、
そう、水もね、
乾いたまま、
でその酒井由香子さんレシピもいろいろご紹介されてるんですけど、この私大根、切り干し大根、まあ、ちょっとね汚れを落とすために水さーっと流してギュッと絞ってツナ缶とあえといて、まあ味付けはね、うん、マヨネーズでもいいでしょうし、ポン酢でもいいでしょうしね、お好きなのにされたらいいと思うけど、それでいいんですね。
うん、もうちょっと置いとくと馴染んでくるわけ。
そうそうそうそう、ちょっとね、それで歯ごたえの、あの煮物の切り干し大根ってめっちゃ柔らかいでしょ、
うん、
あれもねしみしみで美味しいんですけど、あのこっち側のツナで和えたりとかするのはちょっと歯ごたえシャキシャキあってね、野菜感たっぷりで美味しいんです。
へえ。
でお話しされてたのがね、これ辺で切り干し大根をトマトの缶詰あるじゃないですか、
はいはいはい、
あれとあえて、
これもあえる、はい、
そうそうそうそう、でパスタみたいに食べる、
ね、ああ長いまま、
そうそうそうそう、まあ味付けね、オリーブオイルとか、
うん、
まあそんなので味付けたりしたりとか、またね、あのそういう災害時だったらね、ツナ缶やったりサバ缶もいいと思うけどね、私トマトにはね、そんなのとあえても災害時にバッチリよとかね、災害時じゃなくてもね、あ今日冷蔵庫に何もないっていう時にもね、バッチリよというね、うん、
そうなんだ。
そう、高野豆腐の話はねちょっと少なかったんですけど、切り干し大根もうめんどくさがり屋さんにもおすすめですよっていう感じだったのでね、ぜひぜひ皆さん、うん、ローリングストックに、うん、
なんかもう目のなんてくっきりした目力の強い方ですわ。
あ、そうなんですね。話し方もスカッとされてますね。うん、
ね、
東京大学
法学部って書いて、なんか金融機関、外資系の金融機関勤めてて、娘さんが重度のアトピーなんで、
そうそうそうそう、もともとね、だから洋食派で、あの洋食のお料理教室なんかもされるみたいなんですけど、初めはその洋食ばっかりだったんですけど、あのお嬢さんのアレルギーが原因で、何かいいものいいものいいものいいものと探してて、ここにたどり着いたという。
そうなんですか。
うん、
すごい実験的なレシピを、ね、開発されてますね。
っていう感じでしょ。
うん、
トマト缶。
これはホームページぜひあの皆さん検索していただいたら、いろんなものが出てます。
あのね、結構ね、乾物、あの切り干し大根レシピなんかでもね、検索してもらうとね、クックパッドなんかにも最近はね出てきてるので、私はちょっとね、高野豆腐がね興味津々だけどね、どんなことになんねやろ
ね。
皆さんもちょっとチェックしてみてください、
はい、ぜひぜひ、はい、おすすめですね、
はい、たくさん買っておいても使えるので、
はい、
ストックにどうぞ。
はい、
今日の音楽は青空だ
ザ・ブルーハーツですか。
はい、
どうぞ。
Thank you.
今日はねゲスト恵子さん面白かったね。
ねえ。
ね、もうぶっ飛ばしてたからね言い忘れちゃったんですけど、ああいうご案内はどこで聞けるのかっていうのもね、はい、そうそうそう、お預かりしましたよ。
なんとね、YouTube のラジオですね。
そうですね、ドラミさん
ラジオ、
うん、ドラミさんラジオというのをね YouTube 毎週土曜日更新かな、でやってはるので、うん、これもね面白い、あのさっきね、うん、恵子さんのねキャラクター出てると思うので、
うん、はい、ここが予告に近いお話が、う
ん、今こんなことやってるよとかね、そういう話とか、あとね、Facebook とかね、
X ね、
X の方は恵子さんの名前じゃなくて、うん、AA の方ですね。
企画集団 AA ですね。
これ A2 つローマ字なんですよね。
そうそうそう。だっけ AA ダッシュと言います。
はい。AA ダッシュ、ほら、あの検索するとき文字入れなくちゃいけないの。企画集団は漢字で、AA はローマ字の大文字でしたっけ、これ。
大文字の A-大文字の A-。
はい、もうここまで入れたらね、大丈夫やと思いますけどね。これで検索してもらったらいいかな。
ちょっと私、試してないけど、カタカナで AA ダッシュもいけるような気がします。
ではね、あの、まあ、はい、そんな感じですので、はい、中川恵子でね、検索してもらってもね、いろいろあのつながっていくと思うので、ぜひ、面白いしね、はい、あの、うん、もう芸はね、あの、心が震えるようなね、
うん、
やるからね、ぜひお楽しみにしてください、はいはい、というわけで今週はね4月はあのイベントもたくさんあるということでバリアフリー展にもあったんですけどね、うん、こちらも新製品こんなんあったよ、またねどこかで紹介していければと思うんですけど、そうですね、ちょっとダイジェストだけ、靴紐を履いていてほどけて踏んじゃってとかね、自転車、私タンデム自転車なんか乗ってるとね、靴紐が絡まってとかね、それでこける人なんかも結構いらっしゃるんですけど、ほどけへん靴紐というね、ダイヤル式でね、うん、これどうなってんのとか。
ダイヤル式で。ゴルフシューズによくあるタイプですね。
ワイヤーでね、くるくるくるくる
ガリガリ、ガリガリとこう回すと。そうそう、カリカリカリカリ。
で、ピッと押したらね、シュッと外れるってやつね。
うんうんうん。
あんなのがね、出店してたりとかね。
そうか、複式移転にそれが出るのか。
そうそうそうそう。あ、ここに来たのかっていう感じでしょうね、向こうの方も。あ、うん、こういう人たち、あ、必要とされてるのか、みたいなとかね。
いやいや、それ、素晴らしい用途開発ですね。ゴルフシューズではもう昔からおなじみなんですよ。
うん、はあ、はあははあ、もうそういうのとかね、ちょっと。ヒールの低いパンプスでちょっとあのサイズキュッと変えられるようなマジックテープでね引っ張ってちょっとサイズ変えられるのとかね、最近外反母趾の人とかねいろんな方いらっしゃるので自分のサイズで履けるようなのが出展されてたりとかね、これライトハウスにもね、うん、見本置いてあるのでなんていうやつって聞いてもらったらいいと思うんですけど、
はい、
うん、あとね、ゆたくらさんもね、視覚障害者の声から生まれたリュックをね、持ってこられてたんですけど、2色しかなかったら友達と被ったら嫌だっていうね、声は必ずあるんですね。なので、ちょっとね、差をつけるアクセサリーもね、徐々に増えてきててね、そう、あのちょっとタッセルとかね、引き手とかね、あのいろいろちょっとあのパーツが増えてきてるので、あ、それだったらちょっと同じみたいけど違うカバンに見えるんちゃうかなとかってね、いうのがあったりとかね。はい、あと、あ、どんなんだったかな。
もう喋り足りないところは実習
に。そうそうそう、システムギアビジョンさんとかはね、はい、もういっぱいやったから、あの、いけなかったわ。はい、はい、もうたくさんね、はい、いろんな事業者さん出ていらっしゃってね、楽しかったですよ。皆さんもね、大きい展示会やったらね、なんかいろんな発見があると思うので、ぜひ出かけてみてはいかがですか。はい、ということで、今日も走ってまいりました。
はい。
はい。
来週もご期待を。
来週は特番です。
はい、
はい、200回記念とかじゃないです、はい、
何なるところなんです、
200回記念とかじゃないです、来週はパラリンピック柔道レジェンドまっちゃんに来ていただきますよ、ぜひぜひお楽しみに、
はい、さようなら、失礼します。